特集、デジタル時代に求められる消費者力とは。5月は消費者月間です。スマートフォンの普及やデジタル化、 AI 技術などの急速な進展とともに、私たち消費者を取り巻く環境は変化しています。インターネット上では様々な取引やサービス、コミュニケーションツールが提供され、利便性が増す一方で、リスクが多様化しています。多くの情報の中から正確な情報を収集し、情報に対する批判的な考えを持つ力、必要がなければきっぱり断る力、身近な相談窓口に相談する力に加え、周りに働きかける力が必要となっており、安心安全で豊かな消費生活を送るための消費者力を高めていくことが求められています。ここでは消費生活センターに寄せられた相談事例とその対処法を紹介します。岩出市消費生活センターに寄せられた相談、令和5年度の相談件数は184件。相談内容の内訳が円グラフで書かれています。最も多いのは通信販売73件、 39.7%。 これは化粧品、サプリメントなどの定期購入やネットショッピングの相談が増加。次に店舗購入36件、 19.6%。 これは自動車の修理サービスやエステ、医療脱毛などの契約に関する相談です。続いて訪問販売10件、 5.4%。 給湯器などの保守点検サービスに関する相談。電話勧誘販売9件、 4.9%。 健康食品や化粧品などの購入に関する相談。訪問購入3件、 1.6%。 衣類など不要品の買取。その他無店舗3件、 1.6%。 そして不明無関係50件、 27.2%。 これは不審な電話がかかってきた、スマートフォンに不審な SMS が届いたなど。以上が相談件数の内訳でした。特に相談の多い事例をご紹介します。1、通信販売による事例、ネットトラブル。初回500円、いつでも解約可能と表示のあるサプリメントの広告を見つけ、1回だけお試しのつもりで注文したが、すぐに2回目が届き、定期購入になっていることが分かった。解約の電話を何度もかけるが全くつながらず、解約できない。これの対処法です。近年このような定期購入のトラブルが増加しています。注文前に定期購入が条件になっていないか、支払い総額はいくらかなど、契約内容をよく確認しましょう。事業者は最終確認画面で注文内容を明確に表示する必要があります。最終確認画面や事業者情報をよく確認し、記録を残すようにしましょう。最終確認画面チェックリストです。定期購入が条件ではないですか？定期購入の場合、購入回数や期間が決められていませんか？支払い総額はいくらですか？解約・返品はできますか？お届け予定日や利用規約を確認しましたか？そして最終確認画面の契約条件を最後まで必ず確認。契約条件が載っている画面はスクリーンショットで保存しましょう。2、訪問販売による事例、 点検商法、無料で給湯器の点検をしますと突然業者が家を訪ねてきた。今よりも性能の良い給湯器を紹介され契約したが、非常に高額である。よく考えずに契約してしまったが、月々の支払いができるか不安であり、解約したい。対処法です。電話や突然の訪問で点検を持ちかける業者は注意しましょう。今だけ特別、安くなると契約をせかされても、その場で契約せず、複数業者から見積もりを取るなど比較検討しましょう。クーリングオフができる場合がありますので、すぐに相談してください。クーリングオフって、契約の申し込みや締結をしても、契約を再考、もう一度よく考えるようにし、一定の期間であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリングオフができる取引と期間です。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入、この4つについては8日間。連鎖販売取引、業務提供、誘引販売取引、この2つは20日間です。他にもクーリングオフ制度のある契約や条件によってはできない場合がありますので、お気軽にご相談ください。特に相談の多い事例をお伝えしました。架空料金請求などの特殊詐欺が全国的に増加しています。和歌山県警察特殊詐欺被害防止アドバイザー、柏山雅彦さん、宮本宗俊さんにお話を伺いました。特殊詐欺被害防止アドバイザーの活動内容はどんなものですか？老人会や自治会の集まりでの出前講座や、岩手警察署と一緒に街頭啓発などを行い、特殊詐欺被害防止の周知啓発に努めています。特殊詐欺の種類は、還付金詐欺、オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、金融商品詐欺など10種類に分類されます。特に被害が大きい特殊詐欺は、今年に入って被害認知件数が多いものは、金融商品詐欺で、次いで架空料金請求詐欺です。特に FX や株式、投資信託などの金融商品に関する詐欺は、新NISAの導入や株価の上昇などにより、昨年の秋から被害が増加しています。金融商品詐欺の具体的な手口は、SNS の広告や無料通話アプリのグループチャットの勧誘をきっかけに、ダウンロードした架空のアプリで一見収益が出ているかのように見せかけ、ATM への誘導、電子マネーカードの購入、現金を送らせるなど、さまざまな方法でお金を支払わせようとします。詐欺の電話やメールが届いた時の対処法は、非通知やプラス記号で始まる海外からと思われる番号、知らない番号からの電話には出ないこと、身に覚えのないところからのメールは無視すること、金融庁への登録事業者かどうか、事業者情報を十分確認すること、金融商品の販売には金融庁への登録が必要です。最後に、市民の方に被害に遭わないためのアドバイスをお願いします。絶対儲かるや元本保証などの甘い言葉は絶対に信用しないこと、お金の話が出たら詐欺の可能性が高いです。お金を振り込む前には必ず周りの方に相談してください。詐欺防止機能のついた電話機や 電話会社のサービスを利用することも対策につながります。いつ自分や家族に起こるかわからないという警戒心を持つことが大切です。予兆電話があった時や被害に遭ってしまった場合はすぐに警察署に相談してください。特殊詐欺防止専用フリーダイヤルは0120-508-878、 0120これは罠や。以上、和歌山県警察特殊詐欺被害防止アドバイザーのお二人の話でした。岩出市消費生活センターを開設しました。市民の安心安全な生活を守るため、消費生活センターではトラブル解決に向けた助言や斡旋、周知啓発を行っています。相談内容です。商品やサービスなどの消費生活全般に関する苦情や問い合わせ、製品の事故などに関する相談、多重債務に関する相談などです。相談受付の日時です。月曜日から金曜日、午前10時から午後4時まで、ただし正午から午後1時までは除きます。また祝日、年末年始も除きます。場所は岩出市役所2階消費生活センター。相談方法、消費生活センターへ直接お越しいただくか電話でご相談ください。消費者ホットラインの番号は局番なしの188、いやいや。困ったことがあればお気軽にご相談ください。お問い合わせは消費生活センター、電話 61-6966 へどうぞ。以上、特集デジタル時代に求められる消費者力とはでした。